6ページから7ページ。常任委員会審査概要。議会の情報を皆さんにお伝えするため、4つの常任委員会での審査概要をご紹介します。総務常任委員会。委員長、加藤智明。議、第73号。多治見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、及び多治見市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するについて、部分休業の選択肢が増えることによる職員や業務への影響について質疑があり、職員にとって有効に作用すると思う。また、今回追加された部分休業は無給で、年次有給休暇の取得が優先されると思われるため、業務への影響は少ないと考える、との答弁がありました。議、第77号、多治見市消防本部等設置条例の一部を改正するについて、本件施行日と、東の五市消防司令センターの運用開始日との関係について質疑があり、同センターの119番通報の本市切り替え日の令和8年2月15日に合わせて、多治見北消防署を供用開始するものである、との答弁がありました。議、第86号、物品供給契約の締結について、落札率が 30.97% と競争原理が働いた結果、低い金額で落札できたと評価しているが、性能、耐用年数、保守の対応などに支障はないか、との質疑があり、対象のパソコンは現在も製造、販売されており、問題ないと認識している、との答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議、第73号。件名、多治見市職員の勤務時間、休暇等に関する条例、及び多治見市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正するについて。審査結果、原案可決。事件番号、議、第77号。件名、多治見市消防本部等設置条例の一部を改正するについて。審査結果、原案可決。事件番号、議、第86号。件名、物品供給契約の締結について。審査結果、原案可決。経済建設常任委員会、委員長、吉田元隆。議、第75号。多治見市平和太平線整備基金条例の一部を改正するについて、多治見市平和太平線整備基金の使途となる事業について質疑があり、国道248号線、明和町1丁目の交差点での南側から流入する車両と JR 根本駅北側の旧国道248号線の交差点での北側から流入する車両の混雑緩和のための改良を検討中である。本基金は渋滞対策と都市計画道路の整備に充てるため、道路の長寿命化事業や維持修繕は対象としないとの答弁がありました。議、第80号、多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについて、水道料金の改定について質疑があり、消費税増税に伴う値上げを除くと、昭和59年4月以来42年ぶりの増額改定である。 値上げを先送りした場合、令和8年度に収益的収支の赤字が発生する見込みである。また、管路の更新に必要な資金を回せないため、水道管の破損による漏水や復旧作業に伴う断水が加速度的に増えると予想されることから、値上げの先送りは将来利用者への急激な負担増が懸念されるとの答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議第80号、件名、多治見市水道事業給水条例の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議第87号、件名、物品供給契約の締結について、審査結果、原案可決。事件番号、議第96号、指定管理者の指定について、審査結果、原案可決。厚生環境教育常任委員会、委員長、成田康弘、議第72号、多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例を廃止するについて、施設の譲渡後も市はしっかりサポートするのか、との質疑があり、イベントの講演や周知など、できる限りの支援を行う。土地や施設利用の変更などについては、法令と照らし合わせながら、調整と支援を行っていく、との答弁がありました。また、譲渡先は、一般社団法人、フォーレ三の倉しか選択肢がなかったのか、との質疑があり、当法人は、三号地区の賑わいの創出などのため、本施設の運営を切望してきた。地域資源を生かした地域経済の活性化を目的としており、市の考え方とフィットする、との答弁がありました。議第93号、指定管理者の指定について、児童館ごとに日曜日の開館状況が異なるが、統一する考えはないかとの質疑があり、子どもの居場所として児童館を開館している。いろいろなご家庭があり、日曜日の居場所を求めている子どももいる中で、すべての児童館を日曜日に休館するということは、現時点では考えていない、との答弁がありました。付託された主な議案。事件番号、議第72号、件名、多治見市三の倉市民の里の設置及び管理に関する条例を廃止するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議第74号、件名、多治見市保育所の設置及び管理に関する条例等の一部を改正するについて、審査結果、原案可決。事件番号、議第93号、件名、指定管理者の指定について、審査結果、原案可決。
予算常任委員会、委員長、若尾俊之。第一文化会、総務常任委員会所管。第一文化会長、加藤智明。議第81号。令和7年度、多治見市一般会計補正予算。第2号、所管部分。国際化促進事業費について、補正にかかる外国人を対象とした交流イベントの目的について質疑があり、市内在住の外国人が増えている中、外国人の孤立防止を目的としているとの答弁がありました。私有施設整備調査研究費について、笠原中学校跡地活用準備事業における 3棟の建物にかかる委託料の追加理由について質疑があり、現地調査により倉庫などの存在が判明したためとの答弁がありました。自治組織関係費について、第2弾開催のために100万円を補正する広げようラジオ体操の輪の取り組みの評価について質疑があり、第1弾は8月から17の区で468回実施予定であり、好評を得ているとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第81号、件名、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第2号、所管部分、審査結果、原案可決、第2分科会、経済建設常任委員会所管、第2分科会長、吉田元隆、議第85号、令和7年度、多治見市下水道事業会計補正予算、第2号、下水道汚泥に健康への影響が指摘されている有機フッ素化合物、PFAS が検出され、その中でも国際的に規制対象とされる PFOS が国内の下水道汚泥に含まれている可能性があるという記事が新聞に掲載されたことについて質疑があり、そのような記事が掲載されたことは承知している。大学の研究チームが調査したが、詳細や今後の展開などについては、今のところ国や県から通知は来ていない。新聞発表の直後には、県から下水道汚泥の処分方法や PFAS 検査の実施の有無などの調査はあったが、それ以降は何もなく、今後の成り行きを注視していくとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第81号、件名、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第2号、所管部分、審査結果、原案可決、事件番号、議第84号、件名、令和7年度、多治見市水道事業会計補正予算、第1号、審査結果、原案可決。第3分科会、厚生環境教育常任委員会所管、第3分科会長、成田康弘、議第81号、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第2号、所管部分。私立保育所、児童運営費について、小規模保育事業所の開設を今後も増やしていくのか、との質疑があり、積極的に増やしていきたいとの答弁がありました。また、小規模保育事業所に限らず、公立園においても、受け皿をさらに確保する政策を行う余地があるのか、との質疑があり、公立園では施設の部屋数がなく、保育士の確保にも非常に時間がかかり困難であることから、公立園でこれ以上の3歳未満児の受け皿拡大は見込めない。民間の小規模保育事業所の拡大を進めていくとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第81号、件名、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第2号、所管部分。審査結果、原案可決。事件番号、議第83号、件名、令和7年度、多治見市介護保険事業特別会計補正予算、第1号。審査結果、原案可決。第4分科会、本庁舎建設に関する特別委員会所管。第4分科会長、石田浩二。議第81号、令和7年度、多治見市一般会計補正予算、第2号、所管部分。新本庁舎等ネットワーク構築事務費について、新本庁舎ネットワークの整備範囲に関する質疑があり、 新庁舎全体を対象とし、議会フロアのネットワークも対象とするほか、1階オープンスペースの公衆 Wi-Fi も検討範囲に含まれるとの答弁がありました。また、セキュリティ対策は現行の仕組みを維持するのかとの質疑があり、原則現行の仕組みを維持するが、必要に応じて見直しも行う。国の方針の変化も踏まえ、効率化につながる形で再構成を検討するとの答弁がありました。導入にあたって国や県の補助制度の活用予定について質疑があり、引き続き国の動向を注視し、活用可能な補助金を研究していくとの答弁がありました。付託された主な議案、事件番号、議第81号、件名、令和7年度、多治見市一般会計補正予算第2号、所管部分、審査結果、原案可決。